さあ今日の、御言葉の箇所はですね、ヨハネの福音書の5章の1節から15節の箇所からメッセージを語らさせていただきます。ヨハネの福音書5章の1節から15節です。ヨハネの福音書の5章の1節から15節。ヨハネの福音書5章の1節から15節です。長いですので、少しずつ読みながらメッセージを語っていきたいと思います。最初に5章の1節から3節までを一緒に読みましょう。3、はい。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと言われる池があり、5つの回廊がついていた。その中には病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人たちが大勢横になっていた。この箇所で、ユダヤの祭りがあったと5章の1節にありますが、この祭り具体的には何の祭りかということは書いてありません。まあ、学者たちはカリオの祭りとか杉越の祭りとかどちらじゃないかということを言っていますが、具体的に聖書はね、そこは書いていないんですね。しかしその時にイエス様がエルサレムに登られて、2節を見ると、羊の門の近くにベテスダと呼ばれる池があったということが書いてあります。まあ、ちょっとこのあたり少し最初に写真とか図をですね、最初何枚かだけ出して途中からはなしになりますけれども、出していただいてよろしいでしょうか。はい。これがエルサレムにあります当時の神殿の場所のですね、ちょっと北の方、上の方の場所の地図になりますが、神殿の北側のところに羊の門と呼ばれる門がありました。この門は、この神殿の城壁の北側にあって、生贄の羊が通っていったので、羊の門と呼ばれていたわけです。しかしこの、モリアモの山と書いてあるこの北側のこの羊の門はですね、上流階級の人たちとか、また宗教的な立場の人たちというのは通りたくない、通らない、むしろ南側の方がですね、そのような場所でしたから、北側はそういう場所ではありませんでした。この羊の門の北側のところにベテスダの池と呼ばれる場所があることが見えると思います。長い間ですね、このベテスダの池に関しては聖書に書いてあるけれども、実際には、地上では見えてない状態だったんですね。この上に、別の、神殿であったり、建物が、後に神殿の後で教会が建ったりしてしまって、見えなくなっていました。ところが、100年、200年前ぐらいに発掘で、次の写真を見ていただくと、このようにですね、やはりそこに池があるということが発掘で分かってきたわけですね。この上、横にね、いろいろ建物があるように、上にいっぱいいろいろな、もう2000年の間にいろんな建物が建ってしまって、埋もれていたということがありました。で、この池が実際にあったということが分かったんですが、具体的に当時の様子というのが次の写真になりますが、このように、これは復元図で、実際これが正しいかどうかはね、わからない部分もありますけれども、イメージとしてはこのようになっていたようです。で、見てわかる通りですね、二つに分かれていると思いますが、このベテスダの池は、上の池と下の池と呼ばれる二つの池に、分かれていました。で、今の箇所にですね、五つの回廊とありましたけど、どれが五つなのかなというところですが、この、東西南北のですね、4方向が1234の4つの回廊になります。このですね、だからちょっと途中で分かれてますけど、本当は分かれてなかったかもしれないですね。ここがだから1234と、4方向が4つの回廊で、その真ん中を、この隔てている真ん中に通っているのが5つ目の回廊と呼ばれていた場所になります。ですので5つの回廊に囲まれていた池であったということです。そして5つ目というのは、その上の池と下の池を真ん中を、通っていた回廊になります。そして、次の写真を出していただくと、その5つ目の、この写真がだからね、正しいかどうかわからないんですけども、この写真というか絵ですね、5つ目の回廊の真ん中のところに、この病人たちというのが、寝そべっていたり、この、 そこにいたという、横になっていたということが起こっています。ですからこの四隅の回廊の真ん中の通っていた五つ目の回廊にこのような病人の方々が横になって、まあ、この辺りはわかるんですけども、水が動いた時にそこに入ると、癒されるということを期待して、待っていたということが起こります。ですから今のこの二節のところにある羊の門の近くのベテスダの池があって、五つの回廊がついていたというのはそういう状況になります。ちょっとこれで映像の方は終わりでカメラ戻していただいて大丈夫です。さあこの実際に見つかったこのベテスダの池、そしてこの二つの池の真ん中の五つ目の回廊に、この人々がいたわけですけども、このですね、池のあたり、イエス様のこの時代には実は異教の神の神殿があったということも言われています。セラピス神と呼ばれる神の神殿がそこにあった。ですからどうもこの人々がこの癒しを期待していたというのがですね、聖書的な、いわゆる私たちがこの聖書を私たち持っていますけども、この旧約聖書にその池に入るとですね癒されるとか、そういう教えが具体的に載っているわけでは全くないわけなんですね。おそらくこの異教の神のですね、ものであったり、また異端の信仰というのが入っていた、そのように思われます。この異端の異教の神殿ではですね、朝になると、癒されたい人は集まれとアナウンスがかかってですね、賽銭を求めると、そういうことがあったということが言われていますので、まあそんなことは聖書には書いてないわけですね。しかし何とかして癒されたいと期待して人々はそこに集まっていたわけです。この3節のところの、まあ、下にですね、異本っていうのはですね、まあ3節の後で4節がここ聖書に載ってないんですけど、4節異本っていうのはですね、下にありますが、まあこの異本っていうのはある、聖書のものには中訳的にこれが入っているものと入ってないものがあるよと。で、入っていないと、下に書かれているということは、完全に全部のところに載っているわけじゃなくて、追加資料的に載っていたものだという扱いですけども、まあ、この異本の4節というところを見ると、主の使いが時々その池に降りてきて水を動かすのだが、水が動かされてから最初に入ったものがどのような病気にかかっているものでも癒されていたからであるということが書かれています。主の使いがと書いてありますが、まあ実際にこの主の使いがということを期待していた人々もいたかもしれませんが、まあまたね、別の訳だと天使と書かれていたり、でもどちらかというと主の使いというよりはこの異教の神の方のこと、そのことを言っていたのかなということを思います。人々は何とか癒しを期待してこの場所にいました。この水が動くということに関してですけども、おそらくですね、上の池と下の池の間をですね、こう水が通っていったりしたときに水が動いたのではないかということも言われていますし、ある学者は間欠泉があってですね、泉がそこに湧いていて、ゴボゴボっと出た瞬間に水が動いたのではないかと。あとは発掘していくと、その下からですね、パイプが見つかったので、人工的にパイプでこう泡立ててですね、そういう期待をさせようとしていたのではないかとかですね、いろいろ言う方々があります。このあたり具体的にはわかりませんが、しかし、まあ、どうでしょう。旧約聖書にこのようなことを書いてるわけじゃないですし、治ると思って飛び込んでちょっと良くなったとか、そういうことが、ね、気持ちの問題であったかもしれませんが、しかし、もう、ちょっと、どうかなっていうね、ありえないかなというふうに、皆さんも思われると思います。まあ、しかしここで一つ大事なことは、この3節にあるような病人の方々というのは非常に厳しい状況の人々であったということです。この3節にある病人、目の見えない人、足の不自由な人、体に麻痺のある人、これらの人々は神殿に入ることができない人々でした。そして当時の周りの人たちもですね、罪のせいでこの人たちは病にかかっている、そのように思っていたわけです。新約聖書の福音書とか見ていくと、罪のために生まれつきこのような病があるんですかとかですね、罪のゆえにということを何回も書いていて、でも実際聖書を見ていくと、罪のゆえに病になったというケースはほぼないわけです。まあ時々旧約聖書にですね、死に対して不信仰の中で病で打たれて悔い改めの機会があったということが書かれるケースもありますけれども、 生まれつきの病であったりですね、また途中でこの病で主が打つということは、ほとんどのケースないわけですね。もう本当にごくわずかその王様の時とかですね、いくつかのケースがあるぐらいだと思います。この病人のですね、3節にあるような人たちはおそらく生まれつきであったり、途中から何かの理由で病気にかかった人たちでしたけども、彼らとしては辛い立場です。病が治ることを期待しているけれども、神殿に入ったり、祭司の前にこう祈ってもらいに行くことが難しい状況であり、家族からも見捨てられていて、また人々は罪のせいじゃないかと言って避けるわけですね。おそらく食べていくにも生きていくにも本当に大変な状況の人々であったと思います。彼らとしては入ることができる場所がさっきのこの、ベテスダの池のところの回廊のところで、もうなんとかここで治ることを期待してそこにいたのではないかなということを思います。おそらく誰かが、家族も避けていたかもしれませんが、しかしそれでも食べ物を届けた家族や周りの人たちもいたかもしれません。いろんな人たちの助けによってなんとか生きながらえた人たちだったと思います。もしかしたら家からね、この場所に毎日のように通っていた人たちもあるかもしれませんが、しかし今日の、登場人物であるもうこの足が本当に不自由な難しい状況の男性の場合は本当にそこに寝たきり、そのような状況であったんではないかなということを思います。さあ、5節から7節を一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。そこに38年も病気にかかっている人がいた。イエスは彼が横になっているのを見て、すでに長い間そうしていることを知ると、彼に言われた。良くなりたいか。病人は答えた。主よ、水がかき回されたとき、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。はい。ここで38年も病気にかかっている人がいた。行きかけるととあるので、全く動けないわけではなかったかもしれませんが、しかし横たわっていたわけですから、もうかなりの病気であって、動けない状況であった、そのように思います。この男性はですね、他の人たちと同じように、いつ水が動くかわからない。しかもですね、実際に水が動いた時に飛び込んでもですね、どれだけ治るかどうかわからない。多少何かしらがあったから人々は期待してここに残っていたかなと思いますけれども、もう藁をもすがるような思いでいた状況でもあったと思います。ちなみに当時の平均寿命というのは大体男性は40歳ぐらいですから、この男性が38年間病気にいつ最初にかかったのかは書かれていません。生まれつきだったら38歳ぐらいでしょうけれども、もし幼い時にかかったとしたらもう40歳を超えていたであろうと思います。年齢を考えると若くないわけですね。当時の年齢でですね。今の私の年齢で言ったら、当時の平均寿命を超えてき始めているところですけれども。ですから、この38年病気でっていうのはですね、非常に希望や期待を持つには厳しい状況でもあったかなと思います。今の日本で言うとですね、80代半ばぐらいで、病気で癒しを期待して、もちろん癒しを期待するけれども、そこからいろいろと将来を思い描いてというところでいくとですね、この男性の状況というのはなかなか厳しいものであったなということを思います。そして動くのも難しい状況ということを考えると、おそらくこの寝そべっていた場所というのは非常に汚くて、いわゆるそのお仏であったりですね、様々なものもどういう状況であったかわかりません。いわゆるそのお手洗いとかに行きやすい場所にいたのか、自分で動けたのかもわかりません。食事を食べることも難しかったかもしれませんから、おそらく痩せていて、そしてまた貧しい状況であったかもしれません。臭かったかもしれません。そして家族や友人たちも38年病の間にどんどんいなくなっていって、非常に寂しい状況であった、そのように思います。ここで書かれているこの男性の状況というのは、非常に行き詰まった状況であるということです。治りたいけど、治るのが厳しい状況。治ったとしても、将来を思い描くには非常に厳しい状況。池に飛び込みたいけれども、飛び込むのも自分で 飛び込めないから中に入れてくれる人が必要な状況。まあどうしていいかわからないからここにいるんだけれども、しかし自分が入ろうとすると他の人が先に入ってしまうってもう口で言ってるわけですから、もう非常に行き詰まってるんですね。まあ今の最近の言葉で言うと詰んでるという状態ですね。どうしていいかわからない。そのような状況であったと思います。治りたいけど治らない。期待したいけど期待できない。自分ではどうしていいかわからない。まあ、このような行き詰まりをこの男性は体験しましたが、まあ、実はここにいる私たち一人一人も、またこの現代の社会の中でも私たちは行き詰まりということを経験していくと思います。まあ一人一人の前にですね、社会全体を見ても非常にこの日本というのは今行き詰まりを感じやすい場所であるなということを思います。期待を持ちたくても、なかなか日本全体の将来に期待が持ちにくい状況があると思います。ね、少し前はお米のこと、まあ今も大変ですけれども、備蓄米があっている時もですね、もっとお米が足らないからたくさん増産、ね、たくさんもっとお米をたくさん取れるようにしますって言うけれども、じゃあ実際に、植えていく若い人たちがいるかって言ったらなかなかいないとかですね。難しいですね。税金を下げてとかで頑張りますとかってね、政府の方もこう一生懸命言われたとしても、またどっかで税金が集められるんではないかっていうですね、不安があったりですね。何か行き詰まりをですね、政治的にも社会的にも感じやすいと思います。一人一人の人生の中でも行き詰まりを感じると思います。なかなか祈ってるし期待するけども治らない病を抱えていて年齢だけが上がっていってしまう、そういうことがあるかもしれません。仕事も自分自身は頑張っていても会社の業績が上がらない時があるかもしれません。また人間関係でも何とかしよう、何とかなるかなと期待しても、まあ、人間関係ですから相手側との関係があったりうまくいかない時もあるかもしれません。過去のトラウマであったらすぐにそれが回復していくものではないかもしれません。また将来のことも見えない不安であったり様々なことがあるかもしれません。まあ、期待はゼロではないかもしれないけれども、しかし行き詰まりを経験する中で何かものすごいこの癒しを期待します、回復を期待しますという気持ちが萎えてしまうというか弱くなっていってしまう、そのようなことが私たちの中にはあるんじゃないでしょうか。おそらくその度合いは様々違っていても、一人一人がこの行き詰まりということを体験しやすい、そういう状況があると思います。ですからこのベテスダの池にいた、この病気にかかっていた、38年病気にかかっていたこの男性、この男性はある意味ここにいる私たち一人一人も、それぞれが度合いは違っても、同じような状況があるということです。その男性に対してイエス様は実は三つの特にですね言葉をかけていますが、一つ目のことを言います。それが先ほど皆さんで一緒に読んだ六節の箇所です。イエスは彼が横になっているのを見てすでに長い間そうしていることを知ると彼に言われた。良くなりたいか。イエス様がこの男性に対してかけた最初の言葉です。そして最初の招きです。それは良くなりたいか。それがイエス様が言った言葉でした。それに対してこの男性は7節で答えるわけです。主よ、水がかき回された時、池の中に入れてくれる人がいません。行きかけると他の人が先に降りていきます。この男性は決して信仰的に素晴らしい人物ではなかったわけですね。そして、治りたい希望を持ってはいたからこの場所にいたと思いますが、もしかすると行き場所がなくて他の病人たちもいるからということでこの場所にいただけかもしれません。まあ期待はしてたんでしょうけど、期待はかなり薄れていたかもしれません。この7節を見る限りこの男性はですね、愚痴であったりこの行き詰まりの状況というのを言っています。しかし、ここで7節では愚痴のように言っているように見えますが、この後でこの男性が癒されていくのを経験していくことを見ていくときにわかるのは、この男性には良くなりたいという気持ちがあったということです。 良くなりたいという気持ちをこの男性は失ってはいませんでした。いや、愚痴を言ってますから、確かにその度合いは薄かったかもしれない。強い希望までいけなかったかもしれない。それは行き詰まりのゆえにですね、希望を失いかけていたかもしれない。しかしこの男性は良くなりたいという気持ちを持っていたということです。イエス様は、なぜこのような質問をされたのかということを考えると、イエス様はこの男性に良くなりたいという気持ちを持ってますか？その気持ちがありますか？ということを確認されたわけです。イエス様は私たちの癒し主であり、救い主です。私たちの状況を変える力をお持ちです。そして状況を変える権威をお持ちの方です。三位一体の神であり、また王なるお方です。イエス様はこの男性の状況を変えることもできるわけです。しかしイエス様は他の箇所を見ていてもわかりますが、私たちの意思を大切にされます。癒されたくないと思っているのであれば、良くなりたくないと思っているのであれば、その癒しや解決というのは、ほぼ起こらないわけですね。いや、この男性もですね、この時点では、イエス様の前になんか信仰告白をしているとかそういうことがあるわけではないかもしれません。しかしこのイエス様が癒しを行った人たちのケースを見ていくと、後にその癒しを体験した人というのは人生が変えられていったことが書かれています。その心にはこの癒しを迎え入れるに十分な意思が存在していたということが私たちはわかるわけです。今日のこの箇所で言うと、このベテスダの池にいた38年病の中にあったこの男性は良くなりたいという気持ちを確かに持っていました。弱くなり、希望を失いかけていたけれども、イエス様に聞かれた時に心の中で良くなりたい気持ちがあると。けれども、愚痴も七節のように状況も言っているわけです。ここにいる私たちも完璧な信仰者ではないと思います。癒されたい。問題が解決されたい。人間関係のこと、家族の救いのこと、様々な祈り課題が皆さんにお持ちだと思います。しかし長年祈ってくる中で、いや、もしかしたら38年以上祈ってくる中で、なかなか祈りに応えられない中で、その希望が弱っていってしまったり、もうだいぶ年齢も上がってきたし、今更とかですね、そういうこともこの男性のように思いやすかったかもしれません。しかし、私たちが、もしその気持ちが消えかけていたり、弱っていたとしても、イエス様はそれでも良くなりたい、回復されたい、そのように願うならば、主はその祈りに応えてくださるんだということです。皆さんは、良くなりたい、そのような気持ちをお持ちでしょうか？行き詰まりを体験する中で諦めてしまいそうになるかもしれませんが、行き詰まりの中でも良くなりたい、病が癒されたい、問題が解決されたいという思いがゼロになってないでしょうか。小さくなっていたとしてもそれをお持ちでしょうか。私たちのその期待が 100% であったら癒しが起こります、問題の解決が起こりますというだけではありません。それがもし小さくなってたとしても、良くなりたいという気持ちを皆さんがお持ちであれば、主は答えてくださるお方であるということを覚えたいと思います。今日皆さんに主は言われていると思います。あなたは良くなりたいでしょうか？そう聞かれた時に皆さんはどう答えるでしょうか？まあもしかしたらこの七節のこの病人のようにですね、いやいや、祈ってきたんですけど時間がだいぶ経ちましたとかですね、誰も助けてくれる人がいないんですとかですね、いろいろ言いたくなる部分もあるかもしれません。いや、言ってもいいんですよ。イエス様にもこの病人も言ってますから。しかし、良くなりたいという気持ちを皆さんお持ちでしょうか？それを失ってはいけないということです。家族のこと、自分自身のこと、様々なこと、良くなりたい。その気持ちを私たちは失ってはいけません。ちょっと30秒だけ時間取りますので、皆さんの中で今良くなりたい、この問題が解決されたい、そのような気持ちがあるならば、今主の前に今祈りましょう。30秒ほど主を 心が弱くなっているかもしれませんが、しかし良くなりたいという気持ちがあります。そんな思いがあれば、今短く心の中で祈りましょう。感謝します。今日一つ目のポイントを皆さんにお伝えします。それは良くなりたいという希望をキリストにあって持つということです。それが今日の一つ目のポイントです。良くなりたいという希望をキリストにあって持つということです。良くなりたいという希望をキリストにあって持っていきましょう。それが一つ目のポイントです。良くなりたいという希望をキリストにあって持っていきましょう。皆さんが良くなりたいかとイエス様に問いかけられたときに、そうですと。 100% でなかったとしても、しかし良くなりたいですという気持ちを失ってはいけません。ありますということをはっきり言えるようでありたい。もちろん 100% そう思ってたら一番最高ですけれども、そのように答えられるようでありたい、そのように思います。さあ、そしてイエス様は続けてこの男性に2つ目のことをですね、言っていきます。8節を見ると、イエスは彼に言われました。起きて床を取り上げ歩きなさい。起きて床を取り上げ歩きなさい。これがイエス様のこの男性への二つ目の招きでした。この男性は7節を見ると、もう愚痴のように状況を言っています。しかし今皆さんに話したように、良くなりたいという気持ちも持っている、もどかしい、行き詰まりながらももどかしい状況の中にありました。しかしイエス様は彼の心の中に良くなりたいという気持ちを見出し、そして招かれるわけです。起きて床を取り上げ歩きなさい。これは非常に大きな、そしてある意味厳しい招きであったと思います。だって7節のところで、行きかけると他の人が先に降りていきますとか、中に入れてくれる人があって、立ち上がるのが大変な人ですよ。起き上がるというのが大変だったでしょう。床を畳む、ちょっともう次の次元に行き過ぎでしょうっていうところですよね。歩きなさい、いや歩けるならまあ問題がなかったわけです。そして、今それをしなさいと言われたときに、ここで問われるのが、信仰があるかどうかというところだと思います。信じることができるかどうかであったと思います。この男性は、失望の中で、いや、立ち上がることはできません。歩くことができません。もうこのままでいいです。38年このままでしたから、ほっといてくださいと。他の病の人たちと一緒にここで寝そべって、同じように毎日過ごすのでももうそれでいいです。そういうふうに言うこともできたわけですね。なんか心の中がごちゃごちゃしてですね、もうここまで治ってないんだったらもういいですっていうね。なんか諦めのような、なんか治りたいんだけどもなんか治りたくないような、そういうふうにもなることもできたかもしれません。しかしこの男性は良くなりたいかと言われたときに、心の中で良くなりたい気持ちがあったように、この招きに、実は応答していきます。この男性には行動に移すだけの信仰を持つことができていたということがわかるわけですね。9節の最初の2行のところを皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい。するとすぐにその人は治って床を取り上げて歩き出した。ね。この男性は勇気を出して実際に起き上がり、床を畳み歩き出したということをしたわけですね。このイエス様の二つ目の招きというのは三つの言葉でできています。一つ目は起きてということでした。この男性の病の癒しというのは、どのタイミングで起こったんでしょうか。もう癒されてたからすぐに起き上がったかというと、そうではなくて、おそらく 動けなかったんだけれども、起き上がろうとして行動に移した瞬間に癒しが起こっていった、そのように思います。そうでなかったら起き上がることはできなかったでしょうから、起き上がろうとして起き上がった時に、この男性は癒しを体験していったわけですね。おそらく起き上がったこのタイミングで癒しが起こり、そしてそのまま床を取り上げて歩き出していったんだと思います。この起き上がる、起きてというギリシャ語、まあゲイロという言葉ですけども、この言葉は蘇るという言葉と同じ言葉が使われています。イエス様はよく起き上がりなさいという言葉を使われますけども、これは蘇りなさいという言葉と同じ意味の言葉が使われているんですね。もちろんこの病人は死んではいませんでした。しかし、この男性の弱っていた体を、またこの男性の人生を、ある意味イエス様は蘇らせてくださった。立ち直らせてくださった。もう一度回復させてくださった。そのことがこの男性に起こったわけです。イエス様は蘇りのお方です。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかってくださいましたけれども、死んだままで終わったお方ではありませんでした。イエス様は三日目に蘇られて、死を打ち破り、そして今も生きておられるお方です。この蘇りのイエス様の力が私たちの内側にも働くということです。起き上がりなさい。旧約聖書で言うと、起きよ光を放てとですね、いう言葉もあります。同じこの意味のところが使われているわけですね。私たちに日々、蘇りなさい。蘇りのキリストと共に立ち上がりなさい。私たちが自分で起き上がりなさいって言ったら、もうこれは本当にこの八節のですね、起きて床を畳んでてね、病人の人にですね、ただ単に言っただけだったらね、それはもう本当に虐待と言われても仕方がない言葉かもしれません。しかし、蘇りのイエス様が起き上がりなさい、私と共に起き上がろう、蘇りの力が働くよという時に、そこに癒しの力があり、回復の力が働くということです。イエス様は私たちをもう一度蘇らせてくださるお方、もう一度立ち上がらせてくださるお方です。病を癒し、問題を解決し、もう一度私たちが立ち上がっていく、そのことを私たちに呼びかけてくださっています。この後の9節の後半からですね、15節をちょっと長いんですけれども、一緒に読みたいと思います。ところがというところから15節の最後まで長いですが、一緒に読みましょう。3、はい。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ。床を取り上げることは許されていないと言った。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと私に言われたのです。彼らは尋ねた。床を上げて歩けとあなたに言った人は誰なのか。しかし癒された人はそれが誰であるかを知らなかった。群衆がそこにいる間、イエスは立ち去られたからである。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないと、もっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。その人は言って、ユダヤ人たちに自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。ね、この男性は、起き上がり、ある意味体と心が、ある意味蘇るというか回復されていくことを体験し、15節を見ていくと、自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。彼は人生が回復していき、そして福音を伝えるものに変えられていったことがわかります。本当の意味での、この蘇り、回復、それを体験していったわけですね。この時に安息日に癒しを行ったのでユダヤ人たちが文句を言ったということを書いて、もちろんイエス様もユダヤ人ですし、イエス様の最初の弟子たちもユダヤ人でしたけれども、文句を言ったユダヤ人の人たちがいました。安息日に癒しを行ってはいけない。確かに律法には安息日にっていうことが書いてありますが、しかしイエス様は三位一体の神の神です。そして神の子なるお方です。安息日は人のために作られたということも書いてあります。そして主のものであるということが聖書に書かれています。この病人の男性にとって安息日は全然安息な日でなかったんだと思います。安息日にも病があって苦しくて行き詰まってたわけです。この男性にとっての本当の安息とは何かというと、この病の癒しであったわけです。イエス様は私たちに究極の安息を与えてくださるお方だということです。安息日を守ること、それよりも本当の安息を私たちに用意してくださっている。 それをイエス様はこの安息日に奇跡をされて、この男性に本当に究極的な安息を与えてくださったわけです。私たちに起き上がる力をイエス様は与えてくださいます。さあ、8節に戻りますが、イエス様がその先ほど2つ目の招きの中で言われた言葉の2つ目のこと、起きての次に床を取り上げてと書いてあります。起き上がるだけではなくて、イエス様は床を取り上げるように命じました。この床を取り上げるというのは大きな2歩目です。起き上がるのが1歩目ですけども、床を取り上げるということはもう後戻りをしないということです。もうこの汚い、汚れた、38年同じところを使ってたかどうかわかりませんが、もうその染み込んだというかですね、匂いもあり、でもこの男性にとってはその場所、居場所でした。しかしそこにもう戻らないという決断をイエス様は床を取り上げという言葉の中で言うわけですね。私たちも信仰を持って立ち上がっていくときに、元の人生に戻るのではなくて、新しい歩みをしていく必要があるということです。元の人生に戻らない。これが、この床を取り上げるということです。まあ、時々私たちはイエス様の前にですね、何か決断をしていきます。洗礼を受けます。イエス様を信じます。また、この罪をもうやめますとかですね。まあ、まさにある意味起き上がりますということを言うわけです。しかし気をつけないといけないのは、もう一度床に戻っていってしまう時があるということです。また同じ罪に戻っていってしまったり、また信じますと言ったけども、信じてない時に戻っていったり、特別集会やキャンプやいろんな時にですね、正解や信じますとか決断しますと言って、しばらくはいいんですけども、また元の床に戻っていくということが私たち人にはあり得るわけですね。私たちこのことも気をつけなければいけません。イエス様は起き上がり、そして床を取り上げなさい。もう元に戻らない決断をしなさい。そのことを言われるわけです。私たちが悔い改める心を持って、もうそこに戻らないという決断を行動に移していく必要があります。それがこの男性が癒しを、回復を体験していく、その姿につながっていくわけですね。ですから皆さんの中で問題が解決されたい、もしかしたら罪をもう犯さ、この悪習慣をやめることができるようにということかもしれませんが、元に戻らないという決断をして、それを行動に移していく、そのための力を主よ助けてください。そのことを私たちは決断していくことも大切なことです。そして三つ目の言葉ですけども、それは歩きなさいということを8節の最後にイエス様は言われました。起き上がって床を畳んで立ったままで終わるのではなくて、歩き出しなさい。歩きなさい。そのことをイエス様は言われました。起き上がって床を畳んで、ぼーっと立っているだけではなくて、歩いていきなさい。立ち止まってはいけない。私たちも、イエス様に会って永遠の命を得て、信仰の歩みをしていきます。イエス様を信じますと。そして罪を悔い改めます。元に戻らないように、信仰なステップを踏みたいです。しかしそのまま立っているだけで終わるのではなくて、私たちは信仰の歩みをしていかなければいけない。歩み出していかなければいけません。永遠の命を得て、天国に行けるから、もうこれで OK ではないわけですね。私たちは地上で、キリストと共に歩んでいくことができます。その歩みが私たちにとって大切なわけですね。まあ、本当に一昔前は天国への切符を得たらもうそれでいいんだみたいなですね、そういう風潮が、まあ、キリスト教会全体にあった。それは、まあ、確かにその通りと言える部分もありますが、しかし大きな問題でもあったと思います。イエス様信じますと言って天国への切符を得ましたで、それで終わることを聖書は教えていません。聖書はキリストと共に日々歩むことを教えています。それが永遠の命の歩みなわけです。歩きなさい。イエス様のこれが三つ目の言葉でした。イエス様は先ほど一つ目の招きで良くなりたいかとこの男性の心に問いかけました。気持ちがあるかと。二つ目はイエス様は起きて床を取り上げ歩きなさい、信仰を行動に移すことを 招かれたということです。今日の二つ目のポイントです。信仰を持って行動に移していきましょう。信仰を持って行動に移していく。まあ、言い換えると、行動の伴う信仰を私たちは持っていきたいと思います。信仰を持って行動に移していく。それが今日の二つ目のポイントです。これがイエス様の二つ目の招きであると思います。信じて思いを持つことが一つ目、二つ目が信仰を持って行動に移していくこと。これが私たちが問題が解決したり、病が癒されるためにも大切なことです。癒されたいけれども、行動に移すのはちょっとということではなくて、行動に移すだけの信仰を私たちは持っていかなければいけません。今日最後、三つ目のポイントに行きたいと思いますが、実はイエス様はですね、三つ目の招きもされています。そしてその三つ目の招きはなんだか、とても解釈が難しくも感じる場所です。14節になりますが、14節で、こう書いてあります。後になってイエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたに起こるかもしれない。もっと悪いことが起こるってどういうことだろうって私たちは思うわけですね。またこの人病にかかってしまうのか。病は悪いことで、この人は罪のゆえにやっぱり病になったのかとかですね、いろいろ想像しやすくなる箇所かもしれません。しかし、そういうことをイエス様は言いたかったのではないと思います。皆さん、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。まずここが大事なわけですね。イエス様は、もう罪を犯してはいけません。言いました。確かにこの男性は病が癒されました。そして、新しい歩みを踏み出すことができたわけです。しかし、ここでですね、13節を見ていくと、群衆がいる間にイエス様が立ち去られたので、この男性は、誰であるかを知らなかったっていう不思議な言葉が書いてあるわけですね。イエス様から癒されたんだけど、誰か分かってなかった。しかし、ここでイエス様はこの男性に出会われて、もう罪を犯してはならないという言い方をされたわけです。癒し自体が人生のゴールではなかったということです。この男性は確かに病の癒しを願っていました。人生が回復していくことを願っていたでしょう。しかし病の癒しと癒されて何か仕事をしたり家族との関係が回復すること、それ自体がゴールではなかったということです。究極のゴールのことを14節でイエス様は言われています。もう罪を犯してはなりません。この言葉の背後にあるのは、キリストを信じて新しい歩みをしていきなさいということです。イエス様はわざわざもう一度この男性に出会われて、あなたは癒されて歩き出しているけれども、しかしキリストに会って歩み出していかなければいけない。私たちも癒しや問題の解決を期待します。何度も言ってますけども、これはクリスチャンであろうがなかろうがそうです。本屋さんとかに行くとスピリチュアルコーナーとかですね、問題の解決もいっぱいありますよ。いろいろそういう講座があったり、いろんなのもいっぱいあります。インターネットを見てもいろんな情報が溢れてますし、YouTube を見ても病気が治るにはとかですね、なんか医学的に合ってそうなのとか怪しいのとかのいっぱいありますね。クリスチャンであってもですね、癒しと奇跡ばかりを強調しすぎてしまうこともあり得るわけです。確かに癒しや奇跡がイエス様を信じていくための入り口になることもあるかもしれません。しかし癒しや奇跡自体がゴールではありません。一番大事なことはイエス・キリストを罪からの救い主と信じて、この方と一緒に信仰の歩みをしていくということです。これが一番のゴールであるわけです。病の癒し、問題の解決で、ああ、終わった。そのままいるんだったら、この男性はまさにイエス様が言った通り、また罪を犯してしまって、もっと悪いことが起こるかもしれないっていう言い方をしていたのは、イエス・キリストを救い主として信じて歩んでいかなければ、ある意味究極的にはもっと悪いことが起こる。永遠の命を得なければ意味がないわけです。イエス様はこの男性に病の癒しがあったけれども、あなたは もっと究極的な素晴らしい歩み出しをしていかなければいけない、そのことを言われたんだと思います。今日の三つ目のポイントです。それはキリストと共に歩み続けるということです。三つ目のポイント、それはキリストと共に歩み続けていきましょう。それが三つ目のポイントです。キリストと共に歩み続けていく。なぜ罪を犯してはいけないとイエス様が言われたのかというと、私たちはクリスチャンとして清さを追い求めていく必要があります。キリストに習うものとして生きていかなければいけません。罪から離れて新しい歩みを私たちはしていかなければいけません。まさに床を取り上げて歩むということです。もし癒されただけだったら、この男性はまたもしかしたら床に戻ったかもしれません。究極的には永遠の死というところに至っていったかもしれません。しかしキリストにあって永遠の命を得て清さを追い求めて歩んでいくならば、その歩みは素晴らしいものになっていくよ。それがイエス様の三つ目の招きでした。何か挟んでいただいて、もう一箇所開きたいと思います。第一ヨハネの一章の八節から十節です。第一ヨハネの一章の八節から十節です。第一ヨハネの一章の八節から十節。ヨハネの手紙第一、一章の八節から十節。ヨハネの手紙第一の一章の八節から十節を一緒に読みましょう。三、はい。もし自分には罪がないというなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もし罪を犯したことがないというなら、私たちは神を偽る者とすることになり、私たちのうちに神の言葉はありません。イエス様は確かに罪を犯してはいけませんと言いましたが、しかし私たちには肉の性質があって変えられていってるはずなのに、いや、前よりも罪は多少犯さなくなったかもしれないけど、罪を犯してしまったりすることがあるということです。口で人の悪口を言わなくても心の中で思ってしまったりね、不信仰な思いを持ってしまったり、様々なことが私たちの中であるかもしれません。しかしこのさっきのヨハネの福音書と同じヨハネが書いたこの一章の八節から十節を見ていくときに、私たち思うのは、私たちには罪があって、しかしその罪を告白するなら主は許してくださるお方だということです。これが床を取り上げて歩む中で私たちがしていかなければいけないことです。確かにサタンは言ってくるんですね。またお前は罪を犯したのか、床をまたもう一回置いて戻ってるじゃないかというかもしれません。しかしそうではない。私は罪を告白して悔い改めながら、変えられながら、清さを追い求めて歩んでるんだ。これがイエス様の私たちに対する三つ目の招きです。私たちは悔い改めながら、罪許されながら、回復されながら、新しく作り変えられながら歩んでいくものであるということです。イエス様はただ癒し、問題を解決するだけの方ではありません。私たちを作り変えながら用いてくださるお方です。最後にもう一度ヨハネの福音書の5章の15節に戻って終わりたいと思います。ヨハネの福音書の5章の15節。この病人であった男性は癒されて、そしてイエス様からのこの罪を犯してはなりません、清さを追い求めなさいという招きの後でどう歩んでいったか、15節みんなでもう一度一緒に見ましょう。3、はい。その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれたのはイエスだと伝えた。この男性はキリストと歩む中で葛藤はあったでしょう。しかし福音を伝えていった、先ほども言いましたが、平均寿命というか年齢を超えていってたわけですね。そして癒しを体験したけれども、もうきっと人間関係も含めて、もう38年病の間にもう空白の時代があったと思います。しかしこの男性はキリストのこの招きを受けて、もう一度寝っ転がる、もう一度戻っていく人生ではなくて、変えられてイエスのことを述べ伝えるものになっていったということです。清められながら私たちは福音を述べ伝えていきます。確かに先ほどの御言葉の通り、罪を犯してしまう時もあるかもしれませんが、口で言い表すなら主は癒し義と不義を義としてくださるとあります。 私たちは主の前に誠実に立ち上がり、床を畳み、歩み出していきたい。そのように思います。16節の次のところを見ると、そのためユダヤ人たちはイエスを迫害し始めたとありますが、この男性もきっとこの迫害を受けていったと思います。しかしこの男性は歩みを止めることがなかったんだと思います。まあ、この男性のことが後に書かれていることはありませんけれども、しかしこの男性はただ単に癒しを体験した人物なだけではありませんでした。歩み続けていくものであったということを覚えたいと思います。今日私たちも最初に言った通り、いろんな行き詰まりを体験するかもしれません。ある意味38年病の中にあったこの人と同じような部分があるかもしれません。しかし良くなりたいという気持ちをまず持っていきましょう。そして主が起き上がり、床を畳み、歩きなさい。その招きに対して信仰を持って行動に移していきましょう。そして病が癒されたり問題が解決して、ああよかったと、ああもう救われたからそれでいいやで終わるのではなくて、私たちは清さを追い求め、キリストと共に歩み続けていきたいと思います。その中で私たちは福音を伝えていくものとして主は立ててくださる、そのことを感謝したいと思います。この今日の出来事は、この男性の本当にわずか1日2日、本当にそのような時だったと思います。この後になってというのはどれぐらい後かというのは分かりませんけれども、しかし安息日に至るので、まあおそらく同じ日だと思いますが、イエス様は大きく私たちの状況を変えてくださるお方です。今日も主に期待しましょう。病の癒し、問題の解決、期待していきたいと思います。皆さん良くなりたい気持ちをお持ちでしょうか。そして主が行動を持って信仰を行動の伴うものとしてしなさいと言われた時に答えることができるでしょうか。またすでに癒しや問題の解決、さまざまなことを経験していらっしゃるなら、さらにキリストと共に歩みを進めていくことができるでしょうか。最後にしばらく祈りましょう。主の前にそれぞれ今思わされていることを祈っていきたいと思います。もし今病や問題の解決を願っていらっしゃる方がおられたら、今しばらく祈っていきましょう。またもしかしたら起き上がり、床を畳み、歩き出していく、起き上がるけれども床を畳みきれてないな、歩けてないな、そういう方おられるでしょうか。どうぞキリストと共に歩み出していく、信仰行動に移していくことができるように、そのように祈っていくこともしていきましょう。今しばらく自由に祈りましょう。今目をつぶったままで皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんの中で様々な行き詰まりがあると思います。将来の不安、仕事のこと、人間関係のこと、なかなか癒されない病や家族の救い、なんとなく感じる様々な不安、いろんなことがあるかもしれません。しかしその中で、皆さんの中で良くなりたい、そのような気持ちあるでしょうか。良くなりたいかと主が今日皆さんに問いかけておられると思います。目を閉じたままでもし良くなりたい、回復されていきたい、癒されたい、解決されたい、それぞれが抱えているものに対してそのように思われる方は、小さくで結構です、手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。手を下ろしてください。お祈りします。愛する神様、今お一人一人が主の前に良くなりたい、そのように手を挙げられました。主よ、その心にあなたは答えてくださるお方であることを感謝します。 100% の信仰では私たちないかもしれません。弱っていたり小さい部分があるかもしれません。しかし 主よ、あの男性に対して良くなりたいかと言われ、愚痴を言ったかもしれないその男性に対して、主よ、あなたは確かに癒されました。私たち今信仰を持って手を挙げ、また心の中で癒されたい、良くなりたいと言ったお一人お一人にあなたが答え、解決を与えてください。もう一つお聞きします。主は二つ目の招きで、起きて床を取り上げ歩きなさいと言われました。今日も皆さんに言われていると思います。起き上がり、床を畳み歩く、その思いがあるでしょうか。そして私たちに足らない部分を主は助けてくださると思います。主が力を与えてくださるなら、起き上がり、床を畳み歩き出していきます。三つのステップのどこかで止まっていたかもしれない。そうであればどうぞ止まっていたところが動き出していくことができるように、その力を与えてください。そう願われる方は手を挙げていただけますか。ね、手を下ろしてください。また三つ目の招きで、イエス様はもう罪を犯してはなりませんと、清さの中をキリストに変えられながら歩み出していくことを呼びかけました。キリストと共に私たちは歩み出していきたい、そのように思います。チャンスがあるときに福音をあの男性のように伝えていきたい、そのように願いたいと思います。お祈りします。愛する天の神様、今私たちは様々な決断をしました。主、あなたが癒し主、救い主です。あなたには力があるお方です。主よ、どうぞ私たちの病を、問題を解決してください。一人一人の思い、あなたはよくご存知です。しかし癒しや問題の解決が私たちのゴールではありません。あなたの救いを受け取り、そして歩みを止めることなく、主はあなたと歩み続け、清められ続け、義とされたものとして天に至るまでこの地上の人生をしっかりと歩み抜いていくことができるように、どうぞあなたが導いてください。床を取り上げなさいと言われたように、私たちが元に戻っていくことがないように、どうぞ歩み出して歩み続けていくことができるように、その力を主はあなたが与えてくださる方であることを感謝します。私たちは弱いものですから、罪を犯してしまうことがあることを許しください。しかし口で告白するなら許されるとあります。感謝します。不完全な私たちをそれでも愛し立て上げてくださるあなたに感謝します。そしてどうぞ私たちにあなたの力を与えてくださり、あの寝っ転がっていた男性が福音を伝える器になったように、私たち行き詰まっていたり本当に停滞していたとしても、主はあなたが変えてくださるときに福音を述べ伝えていく器になることができることを感謝します。どうぞ私たちを変えてくださり、あなたの栄光を表すことができるものとしてあなたが用いてください。お一人お一人を、ここにいる一人一人のその信仰をあなたが強めてください。良くなりたいかと言われたときに、良くなりたいですとあなたの前にいつも言えるように、どうぞあなたがさせてください。主よ、どうぞあの病人が変えられたように、私たちも諦めることなく主の前に出続けることができるように、あなたを助けてください。お一人一人のその先ほど告白したその信仰に、あなたはすでに応えてくださっていることを感謝します。主の栄光をさらに見出させてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。